そして人々の下に立ち、人々に仕えて、自分の命を人々のために捧げなければならないということをお教えになりました。そしてその模範をご自分がお示しになったのであります。主イエス様はしもべの形をとってこの地上を歩まれ、その成してくださった御業はしもべの技そのものでした。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであるとイエス様は言われました。ヨハネ伝13章4節5節にこの実例について書いてありますが、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから互いに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められたと書いてあります。パウロはピリピ書2章7節に、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのですと確証したのであります。少しの躊躇もまた動揺もなく、イエス様はエルサレムの道をまっすぐに歩み始められました。私たちもまたちょうどこの主イエス様のように、私たちの人生の目的を十分にわきまえて歩みたいものです。申命記5章の三章二節に、あなた方はあなた方の神主が命じられた通りに守り行いなさい、右にも左にもそれではならないと書いてあります。またヨシュア記の一章七節に、ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれではならない。それはあなた方が行くところではどこででもあなたが栄えるためである。また箴言4章の25節から27節までに、あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ、見よ、あなたの足を道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定め、右にも左にもそれではならない、あなたの足を悪から遠ざけようと。またヘセキエル書1章中2節に、彼らはおのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が生かさるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。またイエス様はルカ伝62節に、誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんと言われました。パウロはコリント第一の手紙15章58節に、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですかと書いたのでありますし、またガラテヤ書5章1節に、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました、ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。またペトロはその第一の手紙5章の9節に、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと確証したのであります。 またピリピ書の中でパウロは自分の目標について、自分の心の態度について次のように書いたんです。ピリピ書3章13節と14節に、兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいで上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと書いたんです。私たちは本当にこのマルコ伝七章の箇所を通して、固く立って動かされない主イエス様の態度、先立たれる主イエス様を見ることができます。主イエス様は全てをご存知であり、動揺せず恐れない主であられ、またヘルクだって人々に仕える主であられたのであります。次に第2番目の手について、すなわち恐れおののく弟子の態度、すなわち従うことを躊躇する弟子たちについて少しだけ考えてみたいと思いますが、主イエス様の取られた態度とは全く対照的な態度を私たちは弟子たちに見ますね。彼らは驚く、動揺し、イエス様の後についていくことを恐れました。イエス様は弟子たちに先立って歩まれ、彼らに模範を示されましたけれども、弟子たちは驚き、また恐れました。弟子たちはイエス様に出会い、イエス様が神の一人子であるという確信の得て、全てを捨ててイエス様に従いました。弟子たちはイエス様と共にいて、実にたくさんのことを体験しました。何千とも知らない人々がイエス様の御言葉を聞こうとして身元に集まってきました。そして何千とも知らない人たちがイエス様によって食事を与えられました。また身元に運ばれてきた病人たちは誰でも完全に癒されました。パリサイ人たちは何とかしてイエス様を陥れようとしましたが、いつでも敗北せざるを得ませんでした。悪霊でさえも主イエス様を神の子である、意図高く神の聖者であると明かし、死人もよみがえらされました。弟子たちはイエス様を信頼しておりましたし、彼らが実心多くの奇跡をその場で見ました。弟子たちは3年間イエス様と行動を共にし、この方こそ約束されたメシアであるとの確信を得ました。けれどもイエス様は全く唐突にご自分の十字架についてお語りになりました。イエス様は御顔をまっすぐにエルサレムに向けられました。それまでのイエス様は弟子たちと親しい友達のように待ちわれましたが、その時のイエス様は今までと違って全く別人のように見えました。弟子たちはもはやイエス様の御心を押しかかることができませんでした。それゆえ彼らは驚き恐れたのであります。けれどもイエス様は固く立って動かされることがなく、十字架への道を歩み出されたのです。それゆえイエス様は弟子たちにとってその時見知らぬ他人のようになられました。イエス様の御心は弟子たちの考えとは全く異なっていました。弟子たちは彼らと 主イエス様との間には大きな隔たりがあるということに気づかざるを得ませんでした。私たちはところでこのことをすでに体験しているのでありましょうか。私たちが突然イエス様について理解することができなくなり、導きの道が何であるかわからなくなり、私たちの心は闇の中に閉ざされ、驚きと恐れに満たさるということが往々にしてあります。このような時、私たちが預言者ミカが取ったような態度を取ることができるならば、なんと幸いなことでしょうか。ミカはその7章の7節と8節に次のように明かししています。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。なんという素晴らしい証でありましょうか。もし私たちがこの態度を取るならば、主に従うことは大きな喜びとなります。主イエス様は本当の意味で偉大なものとはどのようなものであるかということを語って、それは人々に使えるものであり、自分の命を捧ぐものであると語りました。弟子たちが考えていた偉大さは主の考えとは違うものでした。つまりそれは人々の上に立ち、権力を持ち、人々が自分に使えるようになることでした。主イエス様がご自分の十字架についてお語りになるたびに、弟子たちとイエス様との決定的な違いが明らかになりました。そして弟子たちはそのたびにお互いの調列をめぐっていさかいを引き起こしたのです。主イエス様はご自分の益のためには何一つなさらようとしませんでした。けれども弟子たちはいつでも自分のエゴイズムから出た願いを持っていたのです。つまり35節とマルコ伝七章ですねの35節と37節と39節に書いてありますように、彼らは私たちの頼み事を叶えていただきたい、私たちを騒がせてください、私たちはできますと書いてありますね。私たちと自己中心の願いを語ったんですね。けどもこれらの言葉から分かることは、彼らが自分自身に対して全く目くらであったということです。自分に対して目が開かれていないものは、他の人々に対して妬みを持たり、競争心を持たりします。イエス様はマタイ伝23章12節に、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされますと言われたのです。でした。